今日も始まりました、メンテツ色はパーソナリティの貫徹です。
綿棒です。
よろしくお願いします。
お願いします。
皆さんお久しぶりです。
お久しぶりですね。
いつ以来ですか？2週間3週間くらい。3週間空いちゃったから。そうですね、
結構やってない。
結構やってないんですけど。
お盆明け。
お盆明け僕はね大阪帰ってました。
あ、そうなんだ。
そうです。
あれ、今週先週ずっと休みだった？
もう先週ずっと、まあリモートで、まあ若干やってたんですけど、まあ大阪で、うん、まあ大阪にいた日数としては10日くらいおって、
おお、
そう、先週の金曜日に、
うん、
金曜日に大阪に帰って、で、うん、今日東京に戻ってきたんで、だ1週間今日おってみたいな感じです
ね。おお、だいぶいたね。
なんかいや、今回の帰り時っていうのもまあ難しくなかったですか？難しくなかったですかってあれなんですけど、なんか
俺はあの木金仕事だったんで、普通に出勤したんだよね。うん、
まあ自由っちゃ自由なんで、まあしかもまあ大阪にその変にどこで混むかっていうのもちょっと微妙だったんで、もうさっき帰っちゃって。
ああ、そういうことね。新幹線。
あ、そうです、新幹線です。
うん、
っていう感じで、まあ大してあれでしたけどね、なんか大してめちゃめちゃどっか行ったみたいなとか長期旅行でみたいななくて、まあ友達と飲んだりとか、まあ少し一泊二日でどっか行ったりみたいな感じでしたね。
俺も福島市帰って友達と飲んで実家に帰って、めちゃめちゃ暑かったの。奥さんの実家がエアコンなくて、エアコンなくて、しかも外でバーベキューをするっていう、こう灼熱の夏休みだったね。
バーベキュー中はねしゃあないですけどね、寝るときエグそうですね。
そう、だからね、逃げ場がないんだよね。
なるほど。
うん、でもなんかエアコン導入するって言ってた。
さすがに
エアコン導入するか、あの畑を耕す耕運機っていうやつを買うかどうか迷ってて、はいはい、いやエアコンですよって言ってきた。
いや、エアコンない生活は僕もやったんですよ、実は。
おお。
なんか僕の家のエアコンがぶつぶれてて。
うん、あ、そう。
そうです。ぶつぶれ、実家じゃないです。こっちです。東京の潰れてて、ちょうど梅雨明けくらいに、梅雨の間は、今年めちゃめちゃ長かったじゃないですか、梅雨は。多分7月2週目くらいまでは、なんか涼しかったんですけど、で、それで暑くなったからつけるじゃないですか。やったら、風は出るけど、全然冷たくならないんですよ。で、それでなんか管理会社に電話して、で、それで来てもらって、みたいな。たら、そのガスが、漏れてると、なんか涼しくするためになんかガスをね、こうなんかやってるらしいんですよ。ちょっと詳しいあの仕組みはあれなんですけど、でそのパイプからちょっとガスが漏れてて、で、
うん、
まあその空になればもう完全に冷たくならないんですけど、だからちょっともともと多分その工事で少し空いてて、ほんまに微量にやってたんで、だから去年とか積み立ての時とかは大丈夫だったんですよ。でも徐々に漏れてきて、で今年完全に空になってて、いつけたらもう暑かった、うん、だから3日4日くらいは灼熱の中で寝てたんですよ。だからっていうかもう寝てないですけどね。
眠れないよね。
寝れないんで。
梅雨明けって一番蒸し暑い時だもんね。
そうなんですよ。だから暑かったっていうのもあったからね、なんかあれですよね、うん、なんかその出かけるっていうプランもなんか立てる規模を失せるっていう。
そう、本当に出かけたくなくてやばい、ずっと家にいたもんな。
まあね、あれですよ、のび太のお母さんは、
うん、
のび太がね旅行しに行きたいって言うんですよ、のび太のお母さんにね、
うん、
でのび太のお母さんが旅行は疲れに行くものよって言うんですよ、
うん、
これね僕ね小学生の時に読んだんですけどね、これに感銘を受けてほんまやと思って。確かにと思って、なんて素晴らしい言葉なんやと思って、だからそれをなんかその胸にっていうか心に刻んでからはあれですからね、うん、その旅行がなくてもこれあったらもっとしんどかったんやろうなって思うようにしてます、うん、あったらあったら楽しいんですよ、もちろん。
あ、そうだね。
でも実はでも家におった方が、まあ、ゆっくりはできてるっていうことになるんで、別に旅行がとか予定がなかったからっつって悲観することはないと。
うんうんうん。なんか去年の夏はここまで暑くなかったような気がしてて、なんか去年は家にいるとすごい罪悪感というか、なんか外出た方がいいかなって気持ちだったんだけど、ちょっと今年さすがに暑すぎて、マジで家にいるのこんなに幸せなんだっていうのを噛み締めてましたけどね。まあ、スマブラやってただけなんですけど。
それはもう夏関係ないでしょ。もう
夏関係
春夏秋冬でしょ。
うん、
え、でも去年、いや、去年俺暑かった気するんですよね。なんか、去年早かったからかな。なんか今年が夏遅かったからですかね、うん。去年めっちゃ早かった気して、で、なんかもう暑すぎて、結局、うん、なんかその、僕ずっとそこまで長ズボンやったんですよ。
うん。
で、去年もさすがに暑すぎて。てか、あいつ自体僕半ズボン履いたことないんですけど。
そうだね。
でもさすがにきついからっつって、去年半ズボン導入したんですよ。
うん、うん、うん。
だから去年暑かったってイメージがすっごいあって、その切り替えたっていう。でも、今年は去年より暑いって言うじゃないですか、皆さん。
なんか暑いと思う。なんか去年はそこまでじゃなかったと思うんだよね。東京涼しいなって思ってたもん、東京来たもん。
マジですか？
うん。
これ毎年言ってる説ありません？
まあそうね。実際毎年暑くなってる。
だから、いやまあ、いやでもやっぱ、泣いちゃうんですよね。
そういえば、ズボンだけどさ、
はい、
なんか、今まであんまりこう服とかにこだわりなかったんだけどさ、なんかそのグラミチって分かります？服のブランドっていうのかな、グラミチっていうあのブランドがあって、そこのズボンがすごく良くて、なんか形もいい感じに見えるし、
半ズボンですよね、
半ズボンも長ズボンもあるんだけど、いろんなあの何ユナイテッドアローズとか、なんだね、アーバンリサーチとかあるじゃん、あの街の中にある、
ありますね、
おしゃれショップみたいな、ああいうところとコラボして、なんか結構あの綺麗めのブランドから、なんかこうもっとなんていうの、渋谷のお兄さん系のブランドから、なんかいろんなところとコラボして出してたりするんだけど、まあ、なんかそのかっこいいっていう以前にめちゃめちゃ快適なのね。で今俺それしか履いてなくて、3本ぐらいで回してるんだけど、なんかね、まず素材がちょっとシャカシャカっぽい、あのこうすごいすぐ乾く素材のやつがあって、それがすごくめちゃめちゃいいの。もう洗濯して干すと一瞬で乾くみたいな。
はいはい。
でね、グラミチって全部あのベルトのループがなくて、あのベルトがなんていうかな、ナイロンの紐をなんかストラップで留めるみたいな感じになってるんだけど、だからベルトしなくていいんですよね。
はいはいはい。
なんかそれがめちゃめちゃ楽で、でもそんなになんかカジュアルにも見えないし、あのスラックスみたいに綺麗めすぎないしみたいな、なんかもう全てがちょうどいいパンツみたいな感じで、なんかそれをこう一本なんか試しに買ってみてから、俺もうこれ以外の履けないわってなって、なんかさ、その後にユニクロとかでなんか昔買ったやつとか履くと、なんかもうお尻のとことか気持ち悪くて、
あ、マジですか、戻れ
なくなる。うん、
そんなにですか。
なんかね、言葉にできないんだけど、あのニューバランスの靴とかも言うじゃん、こう履いたら他のに戻れなくなるみたいな、履き心地が良くて、はい、見た目とかその流行ってるとかそれ以前にもう快適すぎて無理みたいな、はい、そんなことねえだろうと思ってたんだけど、ちょっとグラミチめちゃめちゃ快適で、今それしか履いてない。
マジですか、うん、そんなに変わります。
まあ、ちょっと好みあるけど、あの見た目とかね、でも結構、結構いいっす。多分普通に
初めて聞きました。
服好きな人とかは、グラミチね、まあ今更ねみたいな多分話なんだけど、いやちょっと今年発見でしたね。やっぱあの1本1万円ぐらいするんですけど、でも長く履けそうだし、うん、長く履けるから、なんかもうあとやっぱ脳死状態でそれを選べばいいっていう、どこにでも売ってるから。
ああなるほど、それは確かに大事。
新しいの欲しくなったら、まあ、これの黒いやつとあとちょっと違う色買っとけばいいかみたいな、なんかそういうこうなんか悩まなくなった、下に関しては服は。
いやそれはありますよね、その、うん、あの
貫徹のアビリックスみたいな、
そういちいち意思決定するのがだるいから、もう決めとくみたいな。
そうそれはありますよね。これしか履けませんって言っとけばね、それ選べばいいから。
でもそんな変わるんですね。なんかもう僕はもう自由で安いやつですけどね、
うん、全然あの股間のところのね、居心地がすごくいいですよ。
なるほど。なんかもうあれですか、なんかでもそんなに普通の半ズボンでもなんかそんな蒸れないじゃないですか、そもそも半ズボンなんで。でももっともっとすごいです。半ズボン
はね、そうね、うん、
もっとすごい。
まだ今年半ズボン履いてないけど、半ズボン履いてる人多いですね、グラミチの。
グラミチの長ズボンですか
今。長ズボン3本。
あ、長ズボンなんや。長ズボンで、それで蒸れないって感じですか。
いやまあ暑いのは暑いけど、まあ、なんかさすがに短パンで会社行ってもいいんだけど、なんかたまに取材とか行くからさ。
あ、なるほど。
なんか俺さ、その朝今日取材だから短パンは無理かなって考えるのがめちゃめちゃ嫌で、 短パンの選択肢があると履いちゃうけど、その日取材だったってなるのはすごい嫌だから。
そうですね。
あのちょっと長ズボンで我慢しようかなと思って。でもなんか首丈みたいな、ちょっと足首出るぐらいの長さのやつ買ったりとかしてごまかしてるけど、でもねその通気性が良くて、その素材のやつはで汗かいてもまあ乾くし、快適って快適っすよ。
半ズボンの話やと思っててずっと聞き入ってたんですけど、長ズボンやったら納得しました、
う
ん、なるほど。
そう、ね、
確かに長ズボンやったらさ、うん、でもですよね、
うん、あそうだから春ぐらいから履いてんだけど、本当にめちゃめちゃ快適で、あこの服っていろいろあんだなと思って勉強になりました。
いや大事です。なんかその自分のこれやっていう、困った時のこれやっていうね、このいうの大事だと思うんですよ、ね、これで、これで時間とお金もね、結局まあ時間か、特に時間が短縮されるんで。
そうそうそう、特にねあんま自分の興味ない分野に関してはこうちょうどいいものをバシッと決めとけば楽だからね。
そうそう、もう楽です、めちゃめちゃ楽ですっていうね話ですけど、
はい、
じゃあ早速本題に
本題いいですか。アップルカードで、
アップルカードで全然 OK ですよ。
アップルカード
僕あんまり見て、なんかパーってなんかその、うん、いろいろツイートとかは出てたっていうのは知ってんすけど、なんかちゃんと見てなくて、
うん、
なんか一緒に、
いや俺もねそこまで見てないんだけど、はい、でもすごく羨ましいなと思って、もうアメリカでは始まってきてる。あれこれまだ選ばれし者しか届いてないのかな、徐々になんだっけかな。
えもうあれなんですか、うん、じゃあもうあのアップルとしてはもうリリースはもう開始してるってことなんですか。
もうアメリカでは使えますね。
あマジっすか、
すげえ。そうそうそう、すごいんですよ。
で具体的になんかどういうところがすごくすごいっていうか、
なんかどういうところがすごいっていうか、まずその使えるようになって僕たちはまず何をすればいいのかっていうのをちょっとこのアメリカの例を見て、
はい、
なんか想像してワクワクしたいなっていう回にしたいんだけど。
ああいいですね、
うん、で送ったリンクでマックルーマーズのアップルカードっていう記事があって、はい、じゃあちょっと上からこう見ながらベラベラ、はい、喋っていければなと。でなんかこのマックルーマーズの記事の最初の画像がすごい気が利いてて、なんか画像をクリックすると自分の名前入れてこう自分の名前が刻印されたイメージはこんな感じみたいのがなんか言われるんですけど、これは多分マックルーマーズが勝手に作ってるやつ。
はいはい、
まあまあ。で本当にカードの表面にはアップルのロゴとあと IC チップと自分の名前だけ書いてあるみたいな、本当にシンプルなカードです。でサインアップまず使えるようにするにはどうするか、日本でリリースされましたってもしなったら、まずウォレットアプリを起動して多分入力するのが名前と生年月日と電話番号と住所と国籍と社会保障番号の下4桁全部入れなくていいわけですね。あと年収を、
年収とかもいるんですか。
そうだから、
あそうか、普通のカード登録と一緒ですね。
審査が走るってことですよね。
そうかそうか、そうですね、確かに確かに。
でもこれアプリ上で全部できるからね、アップルウォレットで。ウォレットアプリを開いて、アクチベーションっていうのを押してこの情報を入力すると使えるようになると。
いや確かにこの、
うん、
いや普通のカードのあれ記入のあれめちゃめちゃめんどくさいんですよ。俺何回かやったことあるんですけど、まあ多分皆さんもやったことあると思いますけど、クレジットカードの登録のやつ
めんどくさいよね。
ほんまめんどくさい。でなんか
ね、なんか免許証の写真とか送るんだっけ。
送らないといけないです、免許証と、
ね、
うん、あとはなんかね会社のね情報とかも入れないといけないんですよ、うん、一般会社員でみたいなんで、なんかその会社の電話番号とかいろいろ書いたりとかして、
うんうんうん、
だから個人情報でそのほんまに自分だけの情報だけじゃなくて、まあ、
うん、
この、まあ、年収にまつわる年収だけでいいはずやのに、なんかその会社はどうこうとか上場してるのか未上場なのかみたいな、なんかそこまで多分ね入れないといけなくて、もうでそれで
長いページ、ま、3ページぐらい入力するもんね。だって
そうです。えでしかもあれですからね、封筒なんで郵送なんでもう一回送らないといけないんで、もうそれがまためんどいんですよ。
ああそうかそうか、
ネットで完結しないんです
よ。 Amazon のカードはネットだけでいかなかったっけ。
あれいや Amazon は、いや Amazon 無理やったんじゃないかな。
なんか送られてきた気がするな。うん、
うん、なんか書いたと思います。
うんうん、そっか、じゃあ圧倒的に楽だね。
これでもし完結するんやったらほんま楽ですよ。
アプリだけで、
アプリだけで、だ普通の普通のなんかあれですよね、アプリの、まあ、あの自分のあれ個人情報入力するだけと一緒ってことですよね、うん、
で、しかも結構審査もなんか信用度ある程度低くても通るみたいなことがこの記事の最後の方に書いてあったけど、まあなんか結構いろんな人が使えるんじゃないかなっていう感じで、めちゃめちゃ楽だよね。で使うには、まあまず Apple Pay で使えると、あのサイドボタンをダブルクリックして
当てるだけ
Apple Pay での支払い元として使えるっていうのと、あと物理カードが届くんだよね、申請すると。
これは必要やな。
うん、そうで、物理カードが届いたら、物理カードに番号を表示されてないんだけど、一応番号があって、物理カードの番号と、あとウォレットの中に入ってるカードの番号と、あとオンラインで使う時の番号、3つがなんか最初用意されてて、3つ全部番号とかセキュリティコードが別らしいですね。ちょっと複雑だよね。
確かに。
でその Apple カードが届いたら、iPhone かざすと NFC で、あの AirPods と同じで下からにおきって Apple カードの絵が出てきて、アクティベートって押すと使えるようになる、登録されて。超かっこよくない？
え、どういうことですか？それ、あ、なんか届きました。でその届いたカードと、
うん、
そのアプリ内の、まあそのなんていうバーチャルカードみたいに紐付けるってことですね。
そうそうそうそう、だからそれをするまで逆にそのチタン製のアップルカードをお店で出しても使えないってことだよね、
きっと。そうですね、そういうことか。はいはい、なるほど。
アクティベートすると、でこの時にはもう名前はもちろん刻印されてると、こういった時点では。でカードは使う時は普通にお店で出すんだけど、磁気ストライプっていう、あの後ろのこうスラッシュして使う使い方もできるし、 IC チップで読み取るっていう、まあ、なんか2種類あるじゃん、クレジットカードの読み取る方法。それどっちにも対応してて、はい、ただあのタッチ決済っていう、多分アメリカとかで使われてるカードをピッてかざすタイプの払い方はできないらしいです。あ、まあ、それは Apple Pay でやってねみたいな、あの iPhone の NFC なりフェリカなりで払ってくださいねっていう感じみたいですね。でセキュリティコードとかカード番号は当然カードに刻印されてないから、そういう情報が必要なときは暗証番号を入れなきゃいけないとか、そういうときは iPhone のアプリで見てくださいみたいな。で支払い、アプリでどのぐらい使ったかとか、今月の残り使える残高みたいなのが見れるんですけど、そのお金をどうやって払うかというと、 Apple キャッシュ、 Apple Pay キャッシュだっけと銀行口座で払えると。で銀行口座は Apple Pay のアプリから登録ができる、 LINE Pay みたいな感じでできるのかな。
直に紐付けてってことですね。
でアプリはもう使った履歴、娯楽に使った、食事に使ったっていうのが全部自動で集計されて、もう家計簿化されると。まあこれが一番いいですよね。でちょっとこれ どこで見たか分かんないんだけど、確かねこれってマネーフォワードとか、はい、まあ、アメリカでもマネーフォワードみたいなサービスもちろんあるんですけど、そういうサービスには一切情報、あのエクスポート機能とかがないらしくて、まあ、基本ウォレットアプリの中でやってくださいと。だからもう Apple Pay を使うものはもう Apple の中でやってくれと。
なるほど、分散させないぞと。
うん、まあ、それはそうですよね。で、まあ、今月自分がどのぐらい使いたいかってい こう予算とかも立てられるみたいですね。
なるほどなるほど、それは確かにありがたいかもしれない。
それでオンラインの購入で仮想カード番号を生成できるって機能、これも盛り上がったやつですよね、発表された時。これもこれ具体的な出し方は書いてないんだけど、いつでも仮想カード番号を生成できて、自分が消す無効にするまでは半永久的に使える番号になると。お店ごとにカード番号を変えたりとかもできるのかな、一応。
まあ、っていうことですよね。
であとすごいのが Apple カードの、まあ、クレジットカードのサポート窓口ってあるじゃん、はい、あれは全部、iMessage、 メッセージか、メッセージアプリを通じてだから iMessage だね、メッセージ で、ね、チャットで対応してくれると。だから Apple Store と同じだよね、サポート、電話しなくても別にいいと。美しいですね。なんか LINE Pay あるけど、はい、Apple カード来たら乗り換える、メインカードにする、 Apple カード。
いや、ありえます。ありえますね、これは。なんか、しかもあれでしょ？これ、最後の、 や、このフィーチャーサマリーに書いてますけど、アップトゥ 3% キャッシュバックって書いてるんで、だ 3% バックな可能性あるわけでしょ、最大で。まあ、たま払い。
アップル製品、アップルストアで買うと 3%。
え、
で、普通のお店は 2%。
2% とかやったら、まあ乗り換えますよね、多分。
2% だったら乗り換えるよね。で、これ、普通のクレカのポイントって、まあ、LINE PAY はその場でポイント還元されるけど、普通のクレカって来月じゃん、ポイント。
ああ、なるほど、そうですね。
これデイリーキャッシュって言って毎日返ってくるんですよ、キャッシュバック。
ああ、なるほど。
3% だったら 3% その日のうちに返ってくる。それがいいっすよね。
これ乗り換えると思うな、多分乗り換えるんじゃないですか。
で、なんかね、カード再発行とか、なんかその延長料金みたいなペナルティとかもないらしくて、なんか支払い遅れたら遅れたで、まあ、その次の月の利子の中に入るけど、まあ、特にペナルティで追加でお金取られたりとかしないっていう、なんかすごい見た感じ良心的な感じに見えるんだよね。
じゃあや
っぱかっこいいよな、めちゃめちゃ。
アップルだからこそできることですね。
ね、LINE PAY から乗り換えない理由ってなんだろうね。最近はあれ使ってるんだけど、あのスタバのカード、
LINE の中の、そうそう、ありますね。
LINE ウォレットの中のマイカードから出せるスタバのカード、
あれかもしれないです。唯一もしかしたら、
うん、
あの他の人への送金がどうなるかちょっと見たいですけどね。
ああ、そうだよね。
他の人への送金やった時に、例えばでも LINE とかやったら結局 Android とか iPhone 関係ないんで。
そうだよね。一応 Apple も送れるけど海外だけだしね、まだ確か。
なんかそこじゃないですか。そこで結局切り離せないやったら、まあまあきついかもしれないです、うんうん、その結局 LINE で使った方が全員で割り勘もちゃんとできるし、ポイントも貯まるしってなるとあれかもしれないですね。多分使い分けあるかもしれないです。
なんかさ、海外って割り勘ってあんまりないじゃん。なんかあるけど、全員がクレジットカード出して、これでお店の人に頼んで、これで4分割してくださいみたいな払い方するから、なんか割り勘の機能つかなそうだよね、 Apple Pay。 それ以前に Apple ユーザーしか使えないし。
そうなんですよね。そこかもしれない、そこが一番強いかもしれないです。でもそれ以外やったら、いや、多分っていうか、あれ間違いなく登録するのは間違いないです。
うん、
登録するのは間違いなくて、しかもマスターカードでもしかしたらあの Amazon のやつ解約しちゃうかもしれないです。
そうだよね、
Amazon、今 Amazon のやつなんで。で、まあ、LINE は JCB やからそこが弱いんで。でもまあ、LINE のビザ来たらどうなるやろうなって感じですね。
確かに LINE のビザも強いね。
もうカードいっぱいなるわ。
でもどこかにまとめないとちょっとやっぱ。
そうなんですよ。そらそう。
区間薄れちゃうんだよな。あれ、Amazon のカードはゴールドにした？
あ、ゴールドにしないです。っていうか、アマゾンの買い物をそんなにめちゃめちゃしないんで、あれ、確か何万円以上じゃないと、あれですよね。微妙な感じじゃない。
そうだね。でもなんか、あの、前話した、
はい。
登録、アップグレードの仕方をすると、結局年間400円ぐらいしかかかんないみたいな。そうそうそう。本当に400円しかかかってないのかは、ちょっと確認してないけど。多分実は普通に4000円とか取られてたら面白いね。
もう全部 LINE Pay ですね。前の多分回聞いていただいたと思いますけど、皆さん、
うん、
だ LINE カードになってるな。いや、でもこれは間違いなく、あの、契約するのは契約しますよ、 Apple カード。
うんうんうん、なんかさ、全然関係ないんだけど、今日 LINE Pay 使おうとしてさ、 LINE Pay カードを、はい、物理カード出して、で6000円の買い物をしたくて、7000円ってチャージが書いてあったから、足りるなと思って出したんだけど、なんか足りませんって出て、え、なんでと思って、なんかよく見たら、なんだっけ、
ポイントでしょ、ボーナスみたいな、
ボーナス3500円分を含むみたいな表記があって、ボーナス3500円分を含んでるから7000円って書いてあるけど、多分実際には3500円ぐらいしかチャージされてなくて、
そうです、
払えなかったのかなと思って。これどういうことですか、いまだによく分かってないんだけど。
これ LINE Pay ボーナスっていう、なんかね、あの普通の、うん、多分 LINE の円とまた違う、うん、違う、まあお金っちゃお金なんですけど違う概念みたいな。でボーナスは、うん、ボーナスは使えるところが限られてんですよ、
う
ん、
ああそういうこと。
だから物理カードじゃ多分無理で、例えば QR コードとかコード払いとかでと LINE ボーナスが自動的に引かれていくんです。でも物理カードだとボーナスが適用されないんで、だからそのまま7000円って書いてるんですけど、3500円分はボーナスなんで、まあそのカードだと適用されずに元々のその3500円しかないよと。
でそれで6000円、なんでそんなことしたの。
多分ですけど LINE ペイボーナスをつけることによって無理やり QR コードを使わせるとか、結局 LINE の店で使ってもらいたいからそっちで使おうとするじゃないですか、ボーナスを。
じゃあ純粋な LINE ペイに対応してるところじゃないと使えないってことか。あの
っていうことです。
JCB 対応だけのお店だとボーナスは使えない。ややこしいな。 そんなのいつの間に。
多分あの1000円全員に送るよみたいなあったじゃないですか、あの、うん、300億円債、うん、あの時です、うん、あの時は確かね1000円がボーナスなんですよ。
確かにそのボーナスと俺あれもだ、あのなんだっけ なんか掃除機だったか、このゲーミングチェア買った時だかに多分使ってるんだよね。掃除機買った時に3500円分ついたんだな、きっと。気づかなかった。
いやこれはね罠です。
なんかな、
微妙ですよね。
うん、なんか LINE Pay の、 あの独立したアプリも使いづらいしさあとあのアプリの中でマイカードが結局出せないから、スタバのカード出せないから、うん、結局 LINE のアプリで右下のウォレットを押してみたいな、まあ、そういうとこだよな。
そうなんですよね。惜しいっていうか、いいな、惜しいです。アップルカードは、いやでもありますよ、全然メインになりうるやろうなっていう感じですよ
ね。ちょっと早く来てほしいですけど、ちょっとまだ日本は全然未定なんで。
まあでもすぐ来るでしょ。言ってみればアップルにとっては日本は、日本の市場は超最高だと思うんで、
ほぼ全員とは言わないけど
7割8割はね多分アップルなんで、
そうですね。まあ商標登録はされてるんだっけ、確かされてるんで多分来るんですけど、
まあ、いつかってことですね。
うん、まあアップルカードはそんな感じですか。じゃあ、
いやあの話しましょうよ、あの話、あの YouTube 挑戦したって話。
ああそうだね
いやなんかあれなんですよ、そのリスナーの皆さんにあれなんですけど、あの前撮ったやつ、あの決済、オンライン決済で
電子決済どれがいいかみたいな回があったよね、うん、
そうです。それはね実はね YouTube で、もうリアルな、あのほんまにあの2人でカメラの前で喋って、それを映像で流して YouTube 第1号としてメンテツロバをリリースしようという話をしてて、うん、でそれが実はそのこの精査した結果ちょっと見てられないっていうことで、結局音声だけ切り出して、ポッドキャストに載せるってことをしたんですよ。
なんであれはもともと動画だったのを音だけ切り出した回っていうことですね。前回はポッドキャスト。
でも前のやつ、あの僕その直でなんか久しぶりにある方からメッセージもらって、これめっちゃ良かったよって言われたんです、うん、言われたんで、本当によかったって思って、でそれインスタでなんかこのストーリーでこのスクショを撮って、うん、なんかこれめっちゃ良かったわみたいなのを載せてたんで、それをさらにまたストーリーに僕が自分のやつに載っけて、うん、あれ聞いてくれてありがとうございますってお返ししたんですけど、まあ、実は YouTube に載る予定やってんやけどなって思いながら
見てられなかったっすね。
いやこれねほんまにね、皆さんね一回ね YouTube 一回始めようとした方がいいかもしんない。これは始めようとするのはただなんでね。
そうだね、いかに YouTuber が大変な仕事かを分かった方がいいですよね、みんな。
いやほんまにこれ
見たらいい、本当に
これマジでむずいから
俺も仕事でやってるのもそうだけど、でもよりやばかったね、うちで撮ったやつ、
うん、
僕の家で撮ったんだけど、
そうなんですよ
多分なんでそんなにって思うと思う。結構ちゃんと喋ってはいたからね。
なんでそんなにそうちゃんと喋ってはいたんですよ。
なんだろう、ね、あのやっぱ絵を見るとやっぱ全然違うよね。
いやちゃんと喋ってたから、内容としてだからポッドキャストとしては良かったと思うんです。
うん。
やけどみたいな。やっぱねあれかもしれないな。なんか映像がやっぱずっと僕と綿棒さんで話し合ってる。だからソファーに二人掛けのソファーにずっと二人がこう喋り合ってるっていうやつなんですよ。だからああいうあのなんていうのな、絵が変わんないじゃないですか。
変わんない。
あれもあると思うんですよ。
それはそうだよね。
ですよね、うん、男2人でずっと喋り合ってる終わり。
そうそう、でも当日はさ、それは分かっててやったじゃん。
そうそうそうそう、
絵は一緒だけど、まあとりあえず最初だしみたいな感じで始めたんだけど、
そうそうそう
そう、にしてもだったんだよね。なんか
にしてもそうなんですよ。
で一応出た結論がやっぱ男2人でソファーの2人掛けのソファーのあの距離で普通の家で電子マネーの話をしてるのが完全に違和感なんだよね多分。
そうなんですよね。
そんなやつら、そうそう、そんなやつらいないんだよね。やっぱ YouTube って、日本の YouTube は特にそのやっぱ自分のこうなんか結構生活感が出てる YouTuber の方が多いから、なんかその逆にそれが安心できるみたいな見られ方をしてて、でも生活感とかけ離れたさ話をしてるじゃんあれって。
確かに確かに。
なんか意識高いんだかなんだか分かんないけど、ライフハック的な話を私服の男2人が部屋のソファーでしてるって、なんか異常にちょっと気持ち悪かったんだよね。
そうなんですよね。あ、ニュースピックス
さん最初、うん、
あ、どうぞどうぞ。
最初貫徹も白 T で俺も白 T でさ、
そうそうそう、
ソファーに並んで座ったらね、完全にゲイだったよね。
そうそう、ペイの話をゲイで始めるみたいな感じだったね。いや、これもね、 LGBT を広げたいっていう項目やったらいいと思ったんです。でも普通に、
ね、まあ、僕らがゲイだったらいいんですけど、そうじゃないからやっぱり、
いやー、きつかったら、
ただまずいので、うん、
いやー、きつかった、きつかったけど、いや、学びは大きかったです。なんか、うん、いや、すごいな、あれを、うん、うん、はい。
でも話はね、ちゃんと構成を作ってというか、うん、話したのは話したから、ポッドキャストとしては良かったけど、
いや、まとまりあって多分良かったと思うんですけど、うん、いや、でもなんか、うん、あの後になんか、まあ、まあ普通にいろいろ YouTube 見たりとか、うん、あとまあ逆にラジオね、芸人のラジオ、うん、僕よく今聞いてるんですけど、
うん、
やっぱなんかちゃうなと思って、属性がなんか、まあまあ、うん、そのがっちりこのこういうようなポッドキャストってやっぱこういう話とか、まあ、くだらないっていうのもあれですけど、なんかダラダラと二人でこう掛け合ってるので、それを聞くの聞いてちょっとなんか聞いててクススってなるっていうのが、なんかラジオの、ラジオというかこういう良さじゃないですか。
まあラジオはそうだよね。
これなんやなっていう、これは映像にするとやっぱそれは無理なんやって。やっぱなんか、ね、視覚的にもやっぱなんか興奮じゃないけど、やっぱ面白いなっていう、まあ、ある種の興奮ですよね、
うん、
させるにはやっぱなんかやっぱ引きがすごく強くないと。だから可愛い女の子とかやったら一人でも全然ね、可愛いってなるから見続けれるし、男でもなんかね、激しくなんかいろんなやってみたみたいなんでバーンって過激なやったら確かに見れるし、
うんうん
うん、なかなかね、こう静かにこう喋ってるってなると、ほんまにコンテンツ力求められるんやなと思って。
なんかそのオリラジ中田の YouTube みたいに、
はいはい、
なんかっつりこうボードで説明してみたいな方がいい、
うんうん、いいっていうことですよね。
いい話題だったのかもしんない。なんかソファーでわきあいあいと話す話じゃないよね。
で、これはバー、これは何々って言って、確かにそうなんですよ。なんかそれはあるかもしれないです。
うん、
いや、でもね、あれはね、学びめっちゃ大きかったっす。
やっぱ毎日 YouTube 出してる人たちって偉いんだなって思いました。
いや、ほんま偉いと思ったし、やっぱその、うん、いや、自分も YouTuber いけるんちゃうっていうか、キャラ的にちゃうと思ったんですけど、あれを毎日やるってなるとやっぱ無理かもしれへんって思いましたね。ああやって考えて、もう毎日言ってみれば、お金もらったとしても追われるじゃないですか、
うん、
日に日に。で、視聴数とかも見なあかんし、シビアやし、数字出てるから。
だから絵も変えなきゃいけないってなったら、いろんなシーン撮らないといけないから、普通に丸一日かかるよね。丸一日以上かかると思うよ。
いや、まあまあ、でもまあ、こうやってポッドキャスターこう続けましょう、うん、ポッドキャスター、
ね、そうだね。どうなんだろうね、今日は結局雑談っぽい感じになったけど、今回は構成も何も決めてないで喋ってますけど、
まあ、いや、これはこれでいいんですよね、うん、いや、俺これでいい、うん、俺これでいいかもしれないです。いや、なんか決め、だから今回みたいにアップルカードメインのやつと、あとはもうこう、うん、あとはなんか話したいことあったらダラダラ喋るみたいな。
ああ、そうだね。 結局構成決めてちゃんとやると20分ぐらいで、
そうなんですよ、終わっちゃうんですよ。
まあ、あとはじゃあこっからは雑談でみたいな感じでいいのかもしれないね。
え、こう言っちゃあれなんですけど、そのこのポッドキャストはある、うん、ある種一個の、まあ、皆さんとこうに何かいろいろとこう、まあ、ニュースなり何かしらそのなんかライフハックなりの、まあ、その知見というかシェアする、しつつ、もうなんかその、まあ、ちょっと自己満みたいなところもあるんですよ、自分は。
うん、
なんかちょっと自分の言いたいことを言える場所みたいな、うん、で発信できる場所でもあるから、なんかそこの遊びの部分はやっぱいるかなと思って。
うん、そうですよね。やっぱなんだかんだやってる当人たちはこう昔のやつ聞くと面白いもんね。あ、
こんなこと、いや、そうなんですよ、こんなこと言ってたなみたいなそうそうそうそうそうそうそう、
究極の日記というか、
そう、究極の日記なんですよね。そう、
ボイスブログですよね、完全に。
いや、ボイスブログ、それです、それです、うん、そんな感じですね
そんな感じですね。
いや、そんな感じなんですよね。いや、だから決め、全部決めにかかると逆にも遊びの部分なくなってしまって、
うん、疲れるからね。
疲れる可能性あるなと思って、
うん、
しかもまあ何もなくてもなんか全部決めちゃうじゃないですか、
うん、
全部決めちゃった時に、じゃあその決めることをやめた時にもう更新もやめてしまうちゃうかと思って、
うん、
なんかダラダラでもまああると思ったら、まあ、やるじゃないですか、
うん、
じゃあやろうみたいな、これでもいいやったらやろうみたいな、なんかそこのハードルをそんな急に高めちゃうと、まあだからすごい YouTuber だからすごいな、そこなんですけど、
うんうんうん、
自分にそのハードルを課して全部こうね、ダラダラしてると聞かれないんで、でまあ彼らのそのね、なんていうのな、まあ生活するためのあれなんですけど、まあ自分たちは仕事しながらこれやるってるんで、うん、まあまあまあなんかある程度はいいんじゃないかなと、
うん、YouTube ですよ、ポッドキャスト、うん、いいですよ。
いや、ポッドキャストマジでいい。いや、なんかそこの絵の媒体を、まあ、増やしていくのはありだと思います。だからポッドキャストのなんかいろんなね、ここに出したり、うん、ここに出したりここに出したりっていうけど、まあこういう音声系のはスタンス変えずに、
うんうんうん、アップルもポッドキャスト始めるし、あと YouTuber の MKBHD っていうガジェット系の YouTuber の人もポッドキャスト始めるみたいだし、
盛り上がってるっちゃ盛り上がってるんですよね、多分。
うん、
ポッドキャストは海外はすごいからな、日本がね、なかなかね。
あれ、ボイシーってどうなったの？
ボイシーでもね、まだ続いてますよ、続いてるけど、実際どうなってるか分かんないですけどね。ボイ
シー、あんまり話聞かなくなったけどね。
いや、盛り上がりには、
うん、
いや、全然あると思うんですけど、盛り上がりにはでもやっぱ欠けてる気はしますけどね。やっぱ再生回数とかを見るとやっぱ YouTube に比べたらもう全然桁が全然違うんで、うんうん、なかなか、まあ、習慣的な問題だと思うんですよね、これは。人の、
うん、YouTube に出すことは やってもいいかもしれないよね。
まあ確かに、まあ、
このままね、普通に映像はちょっとどうするか分かんないけど、まあ、前やってたあのライブ形式でこうスクリーン出しながら
やるみたいな
話すっていうのは、まあ
ありっちゃありです。
ありっちゃあり、うん、まあ、なんかそのコンテンツとして出すっていう以上にこのスカイプでやってるからさ、こう映像を共有しながらの方が盛り上がるかもしれないし、
YouTube しかもまあ今オフラインとかでも、オフラインっていうかダウンロードしたらオフラインでも聞けるし、まあなんか別に映像なくてもそのまま聞く人はもしかしているかもしれないですよね、まあ、何十人か何百人 か、
うんうんうん、
かだけかもしれないけど、まあ、それでもありがたいから。いやでもマジでね、いやこれマジでラジオとかこういうポッドキャスト聞く習慣にしたらね、マジで面白いんですよね。
結構人生充実するよね。てか結構ポッドキャストを視野に入れるとさ、まあ、YouTube ですらもう全部見切れないけど、もう相当コンテンツあるよね。
相当コンテンツあります。
バックスペースとかめちゃめちゃ貯めてて今全然聞けてないんだけど、はい、時間いくらあっても足りないぐらい、もうネットインターネットにはコンテンツが溢れてるから、
もうマジで、
うん、
いやもうマジで集中できひんけど、なんか手動かすなあかんなって時に僕は聞いてますラジオ。でも全く動かなくて、いや逆にもうできないんですけど、でもなんかいやいやいやけど、まあ僕聞きながらやったら、
うん、
まあ、なんかこう、まあ、無理やり座るからガッてやるって感じですね、
うん、
でも集中はそんなできないですよ。でもそんなできないって分かってるんで、
まあまあまあ、でも何かしながら聞けるのは間違いないから、
あ、そうなんですよね、それがいいところです、うん、まあ やマジで、ね、YouTube めっちゃむずいからほんまに。いやほんまね、 YouTube 場をバカにしたらあかんよみんな。
いやほんとそう、ほんとにトップ YouTuber は全部あれ企画立てて構成作って意外としっかりできてるからね全部。
あれはねほんましんどいと思いますわ。だからその、
うん、あどうぞ、あどうぞ
どうぞ、いやいやどうぞどうぞどうぞ、いやいやもう大したこと言わない。
全然話変わるんですけど、あのその、はい、YouTube トライしてやっぱポッドキャストだねってなったじゃないですか一応。
はい。
でその後あのミキサーを買いまして、ミキサーっていうのかな、あの
ああはいはいはい、調整するやつですね。
あのつまみがいっぱいついて
る、ね、音はいはいはい、そうそうそう、ありますね。
それとコンデンサーマイクをちゃんとしたやつを、そのミキサーに刺さるやつを
買ったんですか。
うん、だから今それで喋ってます。
なんでなんですか、どうしたんですか急に。
なんでなんですか、いやいや、
なんか仕事で使うみたいなんですか。
いや全然完全に趣味だけど、結局今までさ、あだからあれを売りました、言ってなかったけど、そういえば
手話
MV88、今 iMac でマイクつないで撮ってるんですけど、結局その iMac にさいいマイクをつなげる方法って2つあって、
はい、
その USB マイクっていう USB ポートがついあの端子がついてるマイクを直接パソコンに挿すか、
はい、
今回の僕みたいにあのミキサーとかオーディオインターフェースっていうのをパソコンに USB でつないで、そのオーディオインターフェースのマイク端子 XLR 端子っていうんだけど、そこにあのちゃんとしたマイク、本当にプロとかが使ってるマイクの端子を挿して使うかっていう二通りがあって、でそのミキサーっていうかこのオーディオインターフェースを使った方が音が単純に
いいと、
あのいいっていうかこうその機材によって音を上げられるので、まあ何か結局最終的にそれ使った方がいいだろうっていう、まあいずれ、まあ結局みんな USB マイク最初買うんだけど、結局後からオーディオインターフェース欲しくなってオーディオインターフェース買うみたいな人が多かったから、もう最初からそれにしようと思って買って、ヤマハの AG03 っていう、
ちょっと見よう、なんか進化してるから、じゃあ僕の声と綿棒さんの声に差が出るってことですよね、うん、綿棒さんの声の方がよく聞こえるっていう、
多分ねちゃんと設定決めればそうなんだけど、ちょっと今回初めてなんで分かんないです。でもこれスカイプの声どうですか。
スカイプの声、いやいいですよ、っていうか今日はっていうか全然切れないんですけど、
あそれは iMac で喋ってるから、もう今まで iPad であ
やってたからですか。
そう、寝室からちょっと Wi-Fi 弱い状態で喋ってたからかもしれない。
全然聞こえますよ。
そう結構ね、でね、そのヘッドホンも刺さるのね、そのミキサーに、
はい、
ミキサーに、でこのミキサーの中にDAC っていう音をデジタルからアナログに変換する機械が入ってて、まあ、Mac とかにも入ってるんだけど、はい、そのミキサー側の DAC を使って聞くと音が良くなるなってるらしくて、なんかヘッドホンで聞く音がめちゃめちゃいいんですよね。
ちょっとなんか極めに行ってますね、やばいやばい、
いや楽しいっす、めちゃめちゃ楽しくて、このヤマハの AG03 って実はゲーム実況者が使うミキサーで、
なんか
他にも入力端子がいっぱいあって、あの例えばスイッチのヘッドホンジャックから、あのどっちもあのヘッドホンジャックがオスのケーブルがあって、それでミキサーにつなげるとパソコンの音聞きながらスイッチの音も聞けるみたいな状態になるんですよね。だから例えば友達とスカイプしながらスマブラやったりっていうのも同じヘッドホンでできると、
はいはい、
とかいろんな使い方ができます。あそうだ、これさあれついてるわ、エコーがついてます。
うわすごい、
すごいでしょ
すごい、あそれめちゃめちゃ欲しい、それめっちゃ欲しい
めっちゃ欲しい
これ今のこれやば、それめっちゃ欲しいっすわ、ちょもう一回言ってくださいよ。
ヤマハの AG03 です
いやこれはこれしかも今回のあれですか、収録がこのさっきのエコーかかった状態で音声保存されてるんですよね。
そうです、もちろん、うん、
うわこれは買うわ。
AG03 が1万いくら、1万6000ぐらいしたかな。でマイクは安いんですよ、マイクは6800円とかで買えるんで、それだけあればとりあえずは
めっちゃええやん、
使えますよ。
それめっちゃやりたいっすわ
まあ、貫徹の方が確かに使いどころありそうだね。
いや、めっちゃ欲しい。
これでオープニングやろうよ、じゃ
あ。いや、ほんまそれですよ。
こんにちは、メンテツ広場です。
いや、続いてのコーナーは、ガーンってやりたいっすか。いや、めっちゃやりたいな、それ。やば。
そうだ、忘れてたわ、この機能。
え、これ、え、でもこれを、あ、そうか、うん、こっちで、そうか、こっちの別に収録して、あ、そうか、普通にこっちで、あれですね、いつも通りですね、こっちはこっちで収録して、あとでこれをエコーがかかった状態のやつ、なんか、入って渡したらいいんですもんね。
あ、そうですね、もちろん、そうだし、
ファイルを渡して。
もし、あの、貫徹がこの同じ環境で撮ってくれれば、ちょっとスカイプをかますんで音質変わるかもしれないですけど、ある程度いい音で、あの、最初から一つの音声ファイルに、俺と貫徹の音が入った状態で、
あ、いけると。
音もできる。だから編集は楽になるよね。もしかしたら。
ちょっと後で、あの、送ってください。何を買ったか。
はい。
これめっちゃいいな。エコーはやばいな、マジで。なんか、ポッドキャストのレベルが一気に上がる気するな。
まあ、そろそろ、百何十回もやってるんで、いいかなと思って、僕は先に買ったんですけど。
いやー、めちゃめちゃいいっすわ。今ので、めっちゃ心打たれましたね。
あ、そんな刺さると思わなかった。
いや、なんか、いや、僕最近芸人とかのラジオめっちゃ聞いてるんで。
うんうんうん。
このなんかあるじゃないですか、なんかあのリアクションとか、
うん、
なんかね、ちょっと強調したいところでちょっとエコーかけるじゃないですか。
うんうん。
いや、かっこいいなと思ってて。
単純っすね。
いやー、でもほんま、いや、憧れですよね。一つのだから、まあ、あの、叶えたいこととしては、
うん、
やっぱそのそこのエコーのところと、あとは、あの、コーナーで、あの、質問受付コーナーを設けるっていうこと。
なるほどね。
そうそうそう。それはでも、あれを増やさないといけないんで、その、リスナーさんたちをね、増やさないといけないから、まあ、質問コーナーはまだ難しいと思うんですけど、まあ、募集するって言って、まあ、ラジオの場合はね、リアルタイムなんでね。
うん。
あれなんですけど、だからやりやすいと思うんですけど。いや、エコーはやりたかったからな。すげえな。
まあ、俺はこれ使って、あと、あの、スマブラも垂れ流そうかなと思ってて、 YouTube に。
はいはいはい、はい、
なんかただやるよりはいいかなみたいな。
確かに確かに、
うん、まあ、なんか良かったプレイだけまとめて動画にしてもいいし。
いや、いいと思います。
でそのパソコンにその映像を取り込むキャプチャーボードっていうのも一応安いやつ買っていじってはいるんだけど、まあ、楽しいですよ。いや、これ本当にね、パソコンの音響が全部変わるからめちゃめちゃいいと思います。オーディオインターフェース
めっちゃええわ、それ。
で、マイクも、なんかね、安いんですよ。マランツっていうメーカーの、ちゃんとした、れっきとしたマイクメーカーなんですけど、なんか結構エントリー向けの方が充実してて、マイク6800円で、まあ音質は結構ゲーム実況者は最初絶対これ使うみたいなモデルなんですけど、あとね、ヘッドホンも良くて、なんか、ポッドキャストとか、ポッドキャストじゃなくてもラジオとか、プロの人たちってモニタリングヘッドホンっていうのを使うんですね。なんか、音の味付けがあんまりされてない、ちゃんとノイズとかを拾って消して聞こえなくなったっていうのを確認するためのヘッドホンがあって、それも出してて、今それ使ってるんですけど、マランツの MPH1 っていうやつが3900円とかで買えるんですよ。普通モニタリングヘッドホンって多分安くても1万円以上なんだけど、なんか異常な安値で出てて、で買ってみたらめちゃめちゃ音良くて、なんかもっと早く買えばよかったなと思って、単純にだからこのオーディオインターフェースとこのヘッドホンで iMac で音楽とか YouTube 見たりとかさ、それこそスマブラやったりしてる時間がね、もうずっと音良くてすごいQOL が上がるよ。こんな値段でこんな良くなるならもっと早くやっとけばよかったと思って、結構世界変わるんで。
いやー、めっちゃええわ。いや、この興奮ほんまに伝わってると思うんですけど、リスナーさんたちには。いや、これ、いや、それで一回できましたよ、マジで。ポッドキャスト今回の、また本格的にやりましょう。
そっかそっか、
うん、機材の話、また本格的に、うん、機材の話。うわー、それめっちゃええな。わ、かっこいい。ね、
いっぱい機能ついてるんだけど、もうどこいじっていいかまだよく分かってなくて、多分5分の1ぐらいしか発揮できてないんだよね。でもこのね、エフェクトも、あの、なんかアプリで、Mac 側のアプリでいろいろ種類変えられたりできるみたいなんで、いいですよね。
ちょっと、あの、ちょっとこれはちょっとやばいな。 久しぶりに欲しいもんできたって感じですよ。
うん、すぐ買えるでしょ、完結。
いや、まあまあまあ、全然買えるんですけど、それはまたちょっと機材押してください。うわ、めっちゃ行こう、かっこよかったな、半端なかった。あれ、びっくりするほど半端なかったっすわ、マジで。うわ。
今日も始まりました、面鉄広場です。
いや、いや、なんかちょっとあれですね、エロく言ってません。そんな使い方じゃないですよ、僕は。初めの綿棒さんの言って、何やったっけな、初めのやつ。
なんて言
った、これもできるよって、これもできるよって、これもできるよって言ってくださいよ。
これもできるよ。
あ、そうそうそう、こういうのが欲しい。そうそうそう。こう、なんかね、そういう、なんか、いや、普通の言葉なんですけど、なんか、ちょっとコーナー変わった時に。
質問コーナー。
あ、そんな感じです。
確かに楽しいかもね、これ。
めっちゃ楽しいっすわ。
ちなみにこのエコーかかった音も、その自分のマイクから入った音をそのままヘッドホンで聞けるんで、エコーかかった自分の声が
聞こえるってことですね。
うん、
あ、だからもうほんまにそのあれか、保存されるファイルと一緒のあれで状態で聞ける。
そう
めっちゃええわ。内容はねダメなんですけどね、そのエコーは。やけどいや、1回の収録で2回くらい使えると思ったら、使いどころでちょっとワクワクしますわ。考えるだけで、あ、ここで使おうかなって。
まあ、エコーがメインのものじゃないけど、
まあまあ、
楽しいよね。
うん、まあまあ、楽しいですね。なんか、ポッドキャストからなんかラジオって感じな、ちょっとあれですわ。まあ、格上げとかではないんですけど、うん、まあでもなんかちょっと上がったなっていう。ワンランク。
うん。なんか、じゃあ、同じの買いましょう。
いや、ほんまそうですね。ちょっと後で送ってもらえると。
でももしかしたらこれエアコンの音とかも、
拾っちゃう。
結構多分調整幅が多分全然違うから、うん、他の、その、エアコンの音拾わないように調整したりとかっていうのもちゃんと詰めればできるんで、逆に楽かもしれない。やっぱ買った方が。
うんうん、
まあ MV88 も良かったけどね、すごく。
いや、全然もう持って、だから、その、大阪に帰った時の、その機材を持っていかないといけないっていう、手間がね、そういうところだけはあるかもしれない
です。まあまあ、そうね。
まあ、ほぼほぼでも。
実家から配信っていうか収録できないですわ、それで言うと。
でしょ。だから。ほぼほぼ家で収録ありきっていう前提じゃないとやっぱきついですね。移動しながらやと、うん。
まあそうだね。まあそんな無理して実家でやる必要あるのかっていうのもあるけど。うん、
そういう場合だけやと思いますね。他は別に特にないと思うんですけど。いや、めっちゃかっこよかったな。だから、ちょっと、やばかったな。あれはやばい。あれはやばい。っていう感じですね。
じゃあ。
久しぶりにポッドキャストやったら、楽しいな。
いろいろありますね、喋ること。
いや、やっぱいろいろありますね、うん。なんかもう、なんかその、YouTube をやったからこそ、なんかこう、ポッドキャストの良さも逆に良かったっていうか、うん、こういう話が許される場所なんやと。
そうだね、
まあ許してるかどうかは水田さんが決めるからあれなんですけど、なんか全然楽ですよね。全然楽。
うんうんうん。まあ多分リスナーの人も楽に聞けるというか、まあ、YouTube は他のチャンネル本気で見てもらって、なんか移動中とかにまったり聞いてもらう方がいいですよね。
だからなんか最近とかやと数人とかはね、プロフィールの、うん、自己紹介文にメンテス広場とか入れてくれたりね、何人かして
たんですよ。すごいね。
だからその、なんかその、聞いてる多分、ポッドキャストを開けてるんですよね。これ何、うん、メンテツ希望みたいな。ありがたいなと思って。
ちょっとどんどん改良していきましょう。
いや、ほんまそうですね。
音も内容も。
お金に物言わしましょう、ここは。正直。
そんな言わせてるって感じじゃないけどね。いや、全然安い方だよ、多分。
まあまあまあ、そうですけど、うん。いや、ここは率先してね。いやー、よかったな。いい回でした。じゃあ、今日は以上にしますか。
はい。
ちょっと来週は、あれ言いたいです。全裸監督のレビューをしたいなと。
ああ、そうだね。ちょっと、俺も見なきゃと思ってるんだけど、なかなかさ、あれ、
そうなんですよね。いや、僕も
見れないやつだから。
そうです。僕、そうなんですよね。だから僕も見立てなんで、
うん、
だからぜひちょっと、メンバーさんも、ちょっとだけね、空いた時間で。見てもらえ
る、ね、あれさ、電車の中とかで見れないじゃん、内容。
見れないです、見れないです
むずいんだよね。
そうなんですよ、
うん、
だからこれ、この収録終わったら僕はちょっと見るんですけど、まあ、そういう時しか見れないんで、
そうだね、最初全裸監督で、はい、
のレビューとかもしたいなと思います。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。ウィンテセラーは毎週1回、放送しております。iTunes で聞いている方は星とレビューの方よろしくお願いします。あと Twitter でのアカウントもありますんでフォローと拡散の方よろしくお願いします。はい、はい、以上ですかね。じゃあ、皆さん、来週もぜひ聞いてください。ではさよなら。
さよなら。
おほほ